楽しいな楽しいな。続いてのこちらコーナーですよ。せーの、妄想。わー、ここからは私とあすみさんの妄想レコポレコレコレコポコ コンビでお届けしてまいります。本番と一緒で噛んじゃった。
本番ってなんだ、ニセ恋フェス2。
いやいや、これからだし。いや、フェス2これからだし。
あれ、ここはどこだ、なんか狭い部屋。あれ、フヨネルは、
カナさん、
うん、うまい、うまい。
あれ、はっ、ユミトさんが、
なんかこれみかん大福。
あ、おいしそう。
いただきます。
あれ、ここは都内某所の録音スタジオだ。
あ、ま、中にまんまみが入ってるんですね。
え、本当ですか。
ほら、
まんま入ってる。
すいません、いつも
すごい、
もう超うまい。
まるまる1個入ってるんですね、
うん。
あ、じゃあ、違う、うん、そっか。
え、こんな初めてだ。
ニセ恋フェス2が終わって、いやいや、私が A って言うまでニセ恋フェスは終わらないんだ。
これすごいジューシーですよ。
いや、ユミタさん自由。
すごいの、本当に。
確かに美味し
そう。早く食べた方がいいよ、これ。うまい。
あ、私も食べたい。
もうお夕飯時のいい時間になってきております。収録隊、
うん、まあそんなこんなでね、8月16日に開催されたニセ恋フェス2のお話を、来てくださった皆さんのお便りと、それからイベントに来られなかったよという皆さんのためにも、みんなで盛り上がっていくではありませんか。これからがフェス2の高野祭じゃ。行くぞ、ニセ恋ラジオ。
いきなり、いきなり。宮本ロリ役、内山由美です。
よろしくお願いします。
切り裂き地と夢島、遠山奈緒です。
よろしく
お願いします。
ごめんなさいね、自由になんか食べちゃったりなんかして。
まだみかん大福が口の中に残ってる頃にゲスト紹介してしまった
。いいのいいの、まさかすぐ来ると思わなかったけど。いやいやいやいや、
いやいや、まあ、ニセ恋フェス2の余韻も冷めやらぬうちに、はいはい、ゲストに来ていただきたいなって思って。
いや、私も5月でしたっけ、あれ、
うんうんうん、
イベントがありましたよ ね、
そうですね、
ベストソングスの、
はい、
あの時にもうなんかみかこしはすでにね、
はい、
ラジオに出てたっていう話をそこで聞いてたので、ものすごい羨ましかったんで、いやー、なんかこうやってイベントのね話ができるということなんで、
はい、
来れてよかったですわ。
いやー、めっちゃ嬉しいです、
はい。
ま、正式なコラジオのゲストさんとしては、うん、1年半ぶりということで。
あ、もうそんなんなんの、
みたいです。
懐かしいです ね、
ね。あ、でもなんかね、なんとなく思い出してきた。
お、
あの妄想のコーナーで女の子同士でちょっとキャッキャ吹くみたいな、
そうなんです
ね、感じだったよね。そうだ、
はい、
楽しかったね。
今のところニセ恋ラジオで、女の子同士っていう設定で妄想したのは、うん、あれが最初で最後です、う
ん。え、すごいね、これずっとやってんだね。
そうなんです
よ。そりゃもうあれだけのね、妄想のコーナーをやってきてるだけあって、
難しい限り、
素晴らしいですわ、
はい。いやいや、まあ、そんなニセ恋フェス2でもやった妄想のコーナーについてはまた後ほどゆっくり触れていくとして、
はいはい、
改めましてニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品ですと、
はい、
いうところで、ブルーレイ &DVD の3巻が8月25日に発売です、
うん。あ、もうちょっとで発売になるってことだ。
そうです、あと更新からすると4日後ですね。
あー、もうすぐじゃない。
はい、今回はチトゲとマリカのパッケージが目印という、うん、
かわ
い
かった、
そうなんですよ、うん、あのバレンタインのモチーフになっているんですけども、
いいね、素敵。
そうなんです、特典 CD の方は、うん、立花マリカ CV アスミカナさんが歌うマタドーラブという、うん、まあ、うん、マリカといえば今や時の人ですよね。
本当ですね、まことのですからね、
まことの真のヒロインに。
そうですよ、
はい
はい。
あとは、まあ、ジャンプ本誌の方では、
うん、
あの今ちょっと不遇のあの感じになっては来ているんですけれども、はいはいはいはい、まあ、そこを盛り返すようなあすみさんの大活躍により、ニセ恋フェス2では輝かしい栄光を手にしたりなんて、
ね、なんかそう考えるとなんかすごい展開だよね、
うん。見てください、この合併号のこの1ページ、マリカの迫真の表情。
もうこれを見るだけでキュンキュンしちゃうわ。
でもこの次のページで、そして、
あー 今ね、あの読んでるこう読者さんの気持ちになりましたから今。
今もうマリカから目が離せない、
本当ですね。
はい、じゃあこの後はニセ恋フェス2のお話をぜひぜひいっぱい聞かせてください。
はい、喋りましょう。
ニセ恋ラジオスタート。富山奈央がお届けしておりますニセ恋ラジオ。ここからはゲストの内山由美さんを交えて、
はい、
感想と普通歌のメールをご紹介していきます。
はい、
もう今日はこの2コーナーはもうまとめて、
うん、
もういっぱいとにかくニセ恋フェス2のお話をいっぱいしていこうという感じでお送りしていきます。
でも本当にね、まさに熱冷めやらぬというね、状況の中なので、
はい、
はい、なんか話せるのがすごい楽しみでございますけれども、
あのニセ恋フェス最初の1回目の時は、うん、結構翌日に筋肉痛になったりしましたけど、うん、今回はどうでした？
今回はね、そうでもなかったよ。
お、
うん、でもなんかやっぱり最初の時もそうだったけど、なんかこう楽しいことがなんか一瞬にして過ぎていったなっていう、過ぎ去っていったなって、なんかこう寂しさ的なのはあったかもね。
あ、そうですね、うん、あとやっぱり舞浜のあの会場がやっぱ見渡す限り、うん、ニセ恋大好きな人に包まれている感じっていうのがすごいいいですよ ね。
改めてアンフィシアターっていいね。
いいです。
やっぱお客さんとのこう距離がさ、
うんうん、
すごいこう近く感じるじゃない。
そうなんですよ ね。
だからなんかだいたいあれ結局3時間ぐらい
やってましたね。
わあ、約3時間。でもなんか体感的には全く3時間なんて感じなかったね、
うん、1時間半ぐらいのものですよ ね。でも台本って言えば、あの今回内山さんがお二人いらっしゃるっていうことで、
そうなんです。
もう由美さん、こうきさんって台本に書いてあるだけじゃなくてスタッフさんからも終始リハからずっと、
あ
の由美さんスタンバイお願いしますみたいな。
そうだからなんか一瞬間が空くんだよね。あ、私かみたいなあ、由美さんねみたいな。
なかなか現場でスタッフさんから下の名前で呼ばれるってないですもん ね。
なんかこうちょっと距離が縮まった感じで、
うん、
なんか照れちゃったよね。
まあそんなこんなでいっぱいメールが届いておりまして、
うん、
私は先ほど全て読ませていただいたんですけども、うん、本当に皆さん熱いお便りばかりで、
いや嬉しいね。
嬉しいですよね。しかもいっぱい送ってくださっているだけじゃなくって、うん、そのどれもがかなりのこう長文メールばかりで、
そうそうね、見てて思った。
そうなんです、読み応えが、
ね、きっと時間を割いて書いてくれたんだね、打ってくれたんだろうね。
本当に皆さんありがとうございました、はいはい、その中でもよりすぐりのものを今回ご紹介させていただきます、
はい、
まずはイベント本編の前に、
うん、
こちらパンフレットのお話から行きたいと思います。
はいはいはい、
神奈川県にお住まいの無前様よりいただきました。
ありがとうございます。
富山さん、ゲストの内山さん、こんばんは。
こんばんは。
ニセ恋フェス2お疲れ様でした。
ありがとうございます。
今回のイベントパンフレットも前回同様素敵な写真になっていましたが、うん、撮影の裏話などあればお聞かせいただけないでしょうか。特に、うん、内山さんと花澤さんが京都旅行に行かれたことについて、
はい、写真関係なくない？パンフの話だよね今
あと、ええ、それについて、うん、さくらさんからリアクションがあったのか気になります
あー、いや話してないな。京都旅行の話は、
うんうん、
楽屋とかでも話してなかったから、多分そもそもあやねるが私たちが京都旅行に行ったこと知ってんのかな。
あ、でも私もだいぶ
かなちゃんが話してれば知ってるかもしれないけど、
うん、後になって私も知りましたけど、
うんうんうんうん、
じゃあなんとなくパンフレットの話からしてみます。
ね、見ましょう。
どうでしたパンフレット。
いやあのさ、和な感じが本当にいいなと思って、
うんうん、
でやっぱ縁側とかさある場所ってなかなか今、はい、ね、行くことないからさ、すごいね、なんかあの全然実家こっちなんだけどなんか実家に帰ってきたような
はい、はい、
なんかお盆に帰ってきましたみたいな感じがして、すごいね居心地が良かったんですよね。
すごい、私由美田さんのこのスイカのショットが大好きで、
あのねこれ楽屋でめっちゃあのみんなでね楽屋でこう時間ある時に見ながら、はい、あのみんなの写真見ながらいろいろ話してたんだけど、
うんうん、
なんかすごい三河子とかあやねるにもこのスイカ食べてるこの顔がなんかすごいいいとかみんなこうやってくれるんだけどね、
うん、
いやちょっと恥ずかしいですねそんな風に言ってもらって。いやよくやるんですよこういう顔
なんかユミタ
実際笑うとこうなっちゃうんですよ。
すごいチャーミングで可愛いです。い
や
い
や、でもなんかあのだね、やっぱこう撮影もね、皆さん本当にあのスタッフさんも楽しませようとしてくれる方々だったので、はい、特に私のやつはね、食べ物が実は多かったんですよ。実際使われてるショットはあのスイカだけなんだけど、はい、他にもねゼリーとかいろいろ用意してくれてて、で多分あのカメラマンさん的には、はい、まあそれを持った状態でなんか可愛く素敵に写ってねってことだったと思うんだけど、うんうん、まあ、私用意されたものをひたすら全部食べるっていう
ガチ食い
そう、え、なんかとりあえずなんかじゃあスタートしまーすとかって自由にしててくださいって言われてとりあえずあこれも食べてみましょうとか勝手に食レポ始めちゃってなんかすごいカメラマンさんにあの撮られてるってこともうちょっと意識してもらっていいですかって
可愛い
すごい言われてね、そうもう片っ端からね食べて飲んでみたいな感じになっちゃったんですけど、
いや そんな楽しげな空気が写真からも伝わってくるようです。あ、だからスイカも食べかけなんです
そういやなんかスイカはちょっと食べましょうって言われたんだけどうん、うん、なんかそれもほらよくガシガシガシガシガシってこう食べるスイカの食べ方あるでしょ、 あれをやれってことかなと思ってちょっと気合い入れてたんだけど
メイクさん泣いちゃう、
そうメイクさんに見事に止められた内山さん先にやっとくけど食べ方は気をつけてってすごい言われて、あすいませんわかりました、ちょっとおしとやかにお上品に食べたいと思いますって言いながら、はい、させてもらったりとか、はい、しましたよ。なおちゃんは？
私、うん、私パンフレットの、あ、
同じ日に撮った気がする、私なおちゃんと。
そうです、同じ日に美香子さんと私たち2人が、ね、撮ってたんですけど、うん、私はですね、
なおちゃんこの帽子がすごいさ素敵なんだけど
この帽子
私物？
はい、あの私物っていうか、うん、あの父のです。
あらまあ、お父さん大喜びだね。
あの出かけに、うん、麦わら帽子自分の持ってるんですけど、うん、こっちの方が可愛くって、うんうんうん、これはちょっと借りてくねって言って
そうだった。でもね全く違和感がない、
なんかあおとんの匂いがするって思いながら
匂いがするって言いながらちょっと顔の近くにね、
そうです
かわいいね、う
ん、でも私、うん、これ何ページって言ったらいいんでしょうね、この
ページ数書いてはないのか、
あ、ここ14ページ、うん、この、 あの、うん、縁側みたいなところを、
うん、うちは持ってるやつ、
そうです、うん、のところに腰掛けてる写真なんですけど、うんうん、よくちっちゃい子が、うん、深めのソファーとかに腰掛けるときって、うん、足が床につかなくって、はい、足がピーンってなる現象あるじゃないですか、うんうんうん、まさに私その時この現象になっていて、
へ
ー、優雅に座ってるように見えるんですけど、
縁側から縁側に座ってるのに地に足がつかないと、
は
い、
足ピーンって
な
って
る。なるほどね、かわいい。え、これはでもついてる、あ、これ浅く座ってるからか。
そうです、
一番最初のやつは。
はい、
なるほどね、そういうのもかわいいけどね。
でもそれが、うん、ここのガラス、向かいのガラスに映っちゃっていて、
あ、そうだったんだ、
何枚か NG になったっていう
あら、ちょっと貴重な写真がじゃああったんだな
顔はめっちゃ澄ましてるけど足ピーンってなってるみたいな
え、めっちゃかわいいじゃんそれ。
嫌ですよ、絶対嫌ですよ。
そうでも他のみんなもでもね本当に素敵で、あのなんだっけ、あの内山くんのやつは、
あ、
ほら
これですね、これですね、
7ページ8ページで一つセリフがあるんだよね、
はい、テキストの7ページ8ページをご覧ください、はい、
ご覧ください、
は
い、
この左の目線を外したコウキさんがいるじゃないですか、
はいはい、
それにコウキさんって呼びかけると、うん、右のページでコウキさんがんって言って振り返ってくれるっていう
これね、楽屋でその話してみんなで盛り上がった、確かにってこれぜひとも、はい、皆さんあの台本の内山くんに向かって呼びかけてみてください、はい、
ぜひぜひでも何でも通販でパンフレットもあの販売していたらしいんですけど、
あ、そうなのね、
もうあの速攻で完売になってしまったという。
いやでもね、私もねこれは欲しいと思う、
うん、
うん、なかなかこうみんながこうやって、うんうん、和なテイストでやってるって結構綺麗だしね、みんな
ね、すごい素敵なので、またなんかいずれまた販売復活とか、うん、まあ、なくても例えばお友達に見せてとか、うん、ツイッターで誰かパンフレット持ってませんか、見せてくれませんか、じゃあ友達になりましょうとかでもいいかもしれないし、
ね、ぜひ、ぜひそうやってね友達を介してなんか見ていただけたらなと思いますね、うん、インタビューも本当に真剣にというかね、
はい、結構ボリュームいっぱいで、はい、
熱く語らせていただきましたよ。
あとこうバーコードの秘密とかも皆さん結構気づいた方がいらっしゃって、は
い
は
い、そう、これ気づいた人いるの？
いらっしゃるんですよ。
すごいね。
このパンフレットの裏表紙っていうんですか、
うんうんうん、
についているバーコードが2つあるんですけど、うん、この上のバーコードの数字が、うん、2015、うん、0挟んで8月16日、うん、開演時間の17時30分のこの数字がこう、
すごいね、
2015081617130と並んでるっていう。
すごい、もう一回言って。
20150816170です。
ん？いいんです。
ごめんねごめんね。ちょっと可愛くなっちゃって。
で、その一個、はいはい、もう一個下のバーコードが27908512-0250。
これは2027年。違う。平成27年。
お？
9月。
お？
8日。
はい。
5時12分2秒50。に何が起こる？
いや何も起きません。
あ、違うんですか。
これはですね、はい、前浜アンフィシアターの住所なんです。
え、どういうこと？じゃあ
これはここの
郵便番号とかそういうこと？
千葉の 279-8512。
あ、書いてあるじゃん、パンフの裏表紙のとこに。
そうなんですよ。
あ、すごいね。
ちゃんと意味のある数字が並んでいるっていう。
いや細かい、
はい、
愛ですな。
愛なのです。
へえ、すごい。これ気づけた人すごいな。
ね、本当に、うん、そんな細かな工夫もされているパンフレットなので、
はい、
ぜひお手持ちの方は、うん、見てみてくださいね、
はい、
そしてお次のお便り行ってみましょう。
お、
愛媛県にお住まいの、
うん、
愛媛県のみかん様よりいただきました。遠山さん、内山さん、スタッフの方々、ニセコイフェス2お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
とても楽しい時間をありがとうございました。
こちらこそ。
遠山さんのリボン姿はとても可愛かったですし、
うん、
内山さんのメガネ姿もとても素敵でしたし、
恐縮です。
メガネを外した内山さんもとても素敵でした。
恐縮です。恥ずかしいな。
フェスでは小野寺姉妹の暴走が見ていてとても楽しかったです、
はい、確かに。
なんか他の方がトークしている時にもいろいろとこそこそやっていたということらしいですけども。
あ、そうなんだね。
私は帰りの新幹線の時間もあったので、
うん、
エンドロールの途中で帰らなければならなかったのですが、
うん、なんと、うん、
マジカルな花澤香菜さんとても見たかったです、
うん、
また来年もフェス3と3期があるのをとても楽しみにしています、という。
あら、そうだったんだ。まあね、場所が場所だからね、やっぱり遠い人たちはね、早めに帰んなきゃいけないもんな。
そうですよね。
じゃああれか、公式さんが上げてくれたツイッターの写真とかを見て、
あ、
なんとってなってたんだろうね。
マジカルな花澤香菜さん
ね、私たちもびっくりしてたもんね、
う
ん、
そうですよね、うん、まあちょっとこちらのどんなところがマジカルなのかっていうのは、
はい、
また後ほどにさせていただき、
はい、
ちょっと衣装の話をしてみたいなと思いますが、ユミタさん
は
結構前にこのニセコイラジオに出てくださった時も、
うん、
メガネの話ってされてましたけど、
うん、
その中からちょっとよりすぐりのメガネを、
うんうん、ゾフ
ゾ
ゾフで、
あ、ゾフ
ゾフでフレームだけくださいって言って初めて買った、
なるほど、
うん、なんかやっぱいろいろかけてみて、
はい、
なんか前は確か赤縁のメガネをイベントではつけてたんだけど、
う
んうん、まあ、前と同じでもいいけどなんかちょっと気分変えてみようかなと思って、いろいろ他で探して、で前回のその赤縁のやつはそれこそ雑貨屋さんとかで探したやつだったんだけど、
はい、
今回はちゃんとメガネ屋さんで買ったのね。
へ
ー、そう、やっぱでもね、全然かけ心地が違ったよ。
あ、良かったですか、
うん、だって終わってからもうイベント終わったのに、うん、外すの忘れてたからね。
あー、もう一部になっちゃった。
そう、一部になった、完全に。そう、でもやっぱりね、せっかくやっぱキャラクターがね、ルリちゃんがやっぱつけてるので、うん、やっぱりそういうイベントの時につけると結構たくさんの方がね、スタッフさんも含めだけどね、喜んでくださる方多いので、なんかそうやって言ってもらえるとね、私もメガネ大好きだから、なんかこれからもそういうことがあったらかけたいなって、
へー、
うん、思った。
でもお家にいっぱいメガネあるのにこの日のためにわざわざ新調されたっていうのもまたすごいですね。
本当、なんかいくつあってもね、うん、なんかいいんだよね。そう、
え、今回のその、はいはい、新しく買ったメガネの、あ、こういうところがいいなと思った決め手とかはあったんですか？
あ、なんかあんまりこうフレームが細すぎると、
うん、
その自分の目が見えづらいっていうのもあるし、
はい、
なんかきつく見えるのも嫌だなと思ったから、ちょっと丸みがあって大きいものにしようと思って、
うんうん、
あのぐらいの茶色のやつ、茶色だと結構顔にもね馴染むので、
あ、
っていう風にした。
なるほど、
うん、
確かに。でも超可愛かったです。
ありがとう。いや、何を言いますか、もうなおちゃんのリボンだって、
いや、
あれがでも初めてだったんだね。
そうなんですよ。
今までだってそれこそほらブルーレイのさ発売記念イベントとかも一人でいろいろ回ったりしてたんでしょ、うんうん、
はい、
ああいう時もつけたりはしてなかったんだね。
しなかったんです、
うん、
なんか今までもやっぱりリボンつけた方がしとげ感も出るし、
うんうんうん、
やっぱいいなって思いながらこういろんなところを探してたんですけど、うん、なんかこうやっぱりピョーンって跳ねてるリボン、うん、あの物販で売ってたような、うんうん、あのちとげリボンも可愛かったんですけど、うん、いざちょっと自分がつけてみると、うんうん、キャラ感に寄せようと頑張ってはいるんですけど、うん、結果やっぱり私がつけると髪の毛も金髪じゃないし、
あーなるほどな、
うん、あんまりこう寄せた感が出なかったんですよね、うんうんうんうん、で、うん、だから、うん、これじゃないかなって思いながら、うん、いろいろじゃ真っ赤じゃなくてワインレッドとか、うんうんうん、もしくはもう髪の毛の色がそもそも違うから、うん、あのリボンが目立つように白とかがいいのかなとか、
あーなるほどね、
いろいろ目あの試してみたんですけど、はいはいはい、あんまりこうピンとくるものが今までなかったんですよ、
うんうん、
でも、
うん、
その自分の洋服についていたリボンがあって、そうなんです、うんうん、ワンピースについてたリボンがあって、うん、あーなんかこんな色のリボンがあったらちょうど合うかもしれないのにな、うん、これでよくねってなって
なんと
スルスルスルスルって外して、うん、髪の毛につけてみたら、うん、あ全然あむしろなんで今まで気がつかなかったんだ、
確かに盲点だったね、
そうなんです、
でもめっちゃ似合ってたし、なんかやっぱりこうもちろんちとけちゃんが本当にやってるようなやつでもよかったかもしれないけど、
うんうん、
でもなんかやっぱりあえてああいう色にして、うんうん、ああいうリボンにしたからなんかよりなんかこうリアルな感じで馴染んでたと思う、
はい、そうなんです、うん、
素敵だったよ、
ステージでつけるから、うん、その布感よりかはちょっと光沢のある方がいいだろうななんて思ってて、うんうん、でもそういうのって普通の髪飾り屋さんに売ってないんですよね、
そうね、そうかも、う
ん、でせっかくやっぱりこういう風に自分に合うリボンを見つけられたんで、うんうん、せっかくもう一回こっきりじゃなくって、うん、これからもまたちとげとしてステージに立ちたいななんて思ったりして、
うん、
だからやっぱり3とか、うん、やっぱり3期も4期もやって、
ね、
どんどんこう毎年恒例のイベントみたいにしていきたいですよね、
確かにそこはなんかある意味願掛けみたいなものもあるよね、
そうですね、
うん、私もちょっと今回のメガネをずっと使い続けるわじゃあ、うん、
お
3期も4期も
ルリメガネとしてかけていきましょう、
うん、かけていこう、
はい、
うん、それ以外にはつけないどんどんこうスタッフさんがざわざわするっていうね
すごいもうやる気は十分ですので、
そうやる気はもう十分ですよ、
いつでも待ってますよ、
はい、
というところでもったいぶりましたが、
はい、
やっとイベント本編の話をしていきたいと思います、う
ん、やっとだね、
はい、
はい
宮城県にお住まいのフェス2最高に楽しかったなんてこったパンナコッタ様よりいただきました
いい感じに影響を受けてるね
富山さん内山由美さんこんにちは、
こんにちは、
ニセコイフェス2とても楽しかったです、
ありがとう、
梶裕貴さんがシークレットゲストとして出演すると思ったので
まあでもね分かるよその気持ち分かる、
うん、思ったので、うん、リサさんが初めに出てきたのがびっくりしました
でしょ、
うん、そしてラリーゴーラウンドを歌い、うん、会場はいきなり盛り上がりました、
うん、
それから予定されていた7人の出演者が登場し、
うん、
1人ずつ挨拶をしていくわけですが、さくらあやねさんの、
うん、
花澤香菜さんは好きか、おー私が一番好きだというセリフに対しての内山聖輝さんの自己紹介ですよといった感じのセリフが印象的でした
冷静だったね
最初から盛り上げてくれてとても楽しかったです、またまだフルで公開されていない歌もフルで歌っていただけてとても感動しました、ニセコイフェス3の開催をとにかく願うばかりです、ザクシャインラブ、富山直さんが最後の方に言った言葉ですが本当にあってほしいです、うん、ありがとうございましたということで、
嬉しい、
いやリサさんのサプライズびっくりしましたよね、
びっくり、いやそのねサプライズであのリサさんが登場されます、今回参加されますっていう風にはもちろん、うん、あらかじめ聞いてはいたものの、
はい、
やっぱりいざね私たちがそれこそ最初オープニングの影慣れを言ってるところで、うんうん、これからまさにその隣でリサさんがこれから上に上がっていきますっていう、
うん、
私たちお見送りをねさせていただきまして、
は
い、
わーって手振って、
そうそうそう、行ってくるねみたいな、行ってらっしゃいとか言ってね、あれはなんかこう同じ出演者にもかかわらずなんかもうファンのような感じで、
うーん、
リサさんが天使だみたいな、
うんうんうん、
ね、あの格好も相まって、うんうん、いや本当にワクワクさせてもらったので、なんか最初からこう皆さんの来てくださった皆さんのボルテージを一気にこう、はい、上げてくれる感じがね、
うん、
高まったよね、
いやだってもうあの舞浜アフィシアターってすごい舞台装置がいっぱいある会場なので、うんうん、こう 円形のステージのところをこう丸いお盆がこう、うん、開いていって、うん、下からせり上がってくる舞台に、うん、こう出演者7人がこう乗ってるんだろうだってみんなさんは思ったと思うんですけど、うんうん、そこに佇む一人の女性の影
みたいな
ねえ盛り上がっていくよーうわーみたいな、
すごいよね、
感動的でしたよね、
うん、かっこよかったな
ーですね、圧巻のパフォーマンスで、
いや本当にすごいよね、うん、だってこう皆さんお客さんをさ盛り上げながらもあのこうなんていうのブレない歌というか、
うん、もう CD 音源のような
すごいよね、
うん、
であんなに細いのにさ、
うん、そうなんですよ、
華奢なのにさ
折れちゃいそう、
どっからあのエネルギッシュな歌は出てくるんだみたいな、
うんうんうん、
ぐらいすごい本当鳥肌ものだなと思いましたね、でね、まあ恐縮ながらちょっとね後ろから私たちも出させていただきつつ、
はい、
まあ、私はその時とてもドヤ顔だったんですけど、
私もドヤ顔でした、
はい、でも誰一人としてこちらを見ていなかったってみんなリサさんに釘付けでしたね
うわ
そりゃそうでしょうという
なりますよね、
なのでね、ちょっともし誰か一人でもなんかドヤ顔を見られてたと思うと今となっては恥ずかしいっていう違ったみたいなねえ、でもなんかこうアウトローでこう私たちがダダダってやっぱ出るとき、やっぱり私たちも高まるよね、なんか
高まりました
ねえ、
はあ、本当に始まるぞって、
そうそうそう、で私はアヤネルと同じところから出させてもらったのね、
はいはい、
照り上がってきたんだけど、
うん、
もうアヤネルがすっごいテンション高くてさ、上の天井が開いた瞬間にうわ開いたとか言って、
かわいい
なんか次これからアトラクションに乗るのかなみたいな感じのどうします、なんかうちら2人で前後でぐるぐる回りますかみたいな
危ない危ない、
そうそうそうダメダメダメ、おとなしくしてとか言って
あの装置だって少しでもあの上がってくる時のあのなんだろう
枠がねあるんだけどね、
穴の枠から、
そう
衣装だって気をつけてって言われたんですよ、
そうそう、
あの私スカートが結構広がってたんで、
うんうんうん、
そのスカートのピラピラが引っかかっただけでも、うん、装置ストレッチ
しちゃう、それだけでもやっぱそうなんだ、
そうなんですよ、だからもう気をつけてって言われて、ね、もう私もう微動だにしないで、
そうそうそう、だから、ね、そう顔はね私もねドヤ顔だったんだけど、うん、完全に肩をすぼめて恐縮に
それかっこ悪い、
超かっこ悪い状態で上がったから、ある意味誰も見てなくてよかったなと思って
肩すぼめながらドヤ顔
そうそうそう
こんな感じ、
そうそうそうそうそう、あ、やってやって、あ、いいですねそう、そんな感じ、
あとで弓田さんの何かブログかツイッターに上がります、
はい、そんな感じでしたよ、いや、 やっぱ高まるな、
ね
え、ね、
でも、うん、あのカジさんは、
はいはい、
あの会場には直接足は運べなかったんですけれども、うん、この話もしちゃっていいのかな、うん、いいですか、あのちょうどこのニセコイフェス2の開催日が、うん、一条楽役の内山聖輝さんの誕生日土当日だったので、
ね、
そんなサプライズも本編中にあったりしたんですけど、うん、そのケーキが、うん、あのせり上がってきて
まさかのねケーキが、しかもウェディングケーキのような、
そうなんですよ ね
なかなかお誕生日のケーキでね、
うん、
あんなウェディングケーキみたいなこう3段ぐらいになったケーキってね、
うん、
なかなか見ないから、
そうなんですよ、そこにもラックン人形がいっぱいこう、ね、積まれた状態でウィーンってせり上がってきて、うん、そこに一通のお手紙が、
はい、
添えられておりまして、
そうでした、
はい、手紙で会場に駆けつけてくださったという、うん、あた心温まるエピソードもあり、
うん
うんうんうん、
また本当に思った、カジ君の手紙って面白いなってね、なんかこう会場のみんながこう反応してるだろうなとか、
うんうん、
内山くんが今こう返してるだろうなとか、まあ、いろんなことをきっと考えながらああいう文章をね、うん、きっと作ってくれたんだろうなと思うけど、すごいよね、ご本人不在なのに手紙だけでも盛り上がれるってやっぱすごいね、
そうですよね、
うん、
なんかこうちょっと掛け合いみたいになってて、
うん、
あのこの新しく年を重ねた1年の抱負をお願いしますみたいに書いてあって、うん、コウキさんがもうサプライズでまだこう心臓がバクバクしている状態で、うん、どうしよう、健康を一番こう大事にしてみたいなことをしどろもどろになりながら答えて
そうそうそう
と、手紙の続きが、うっちさすがにいいこと言いますねみたいなちょっと噛み合わない
そうそうそうそう、なんか温度差みたいなのが良かったよね
そうなんですよね、
面白かったな、
さすがでした、
なかなか当日にイベントも、ね、
うん、
あるっていうのはね、なかなかないことなんで、
しかも主人公だしみたいな、
だか 私たちもね、うん、そのサプライズのさ、はい、段取りとかもさ事前に打ち合わせでね、はい、伺ってたけど、あえてこうコウキさんがいない、内山くんがいないところで、うんうん、あらかじめね聞いたりなんかして、だからこうちゃんとその妄想のコーナーがあった時の下りだったんだけど、
はい、
こうちゃんとみんな忘れずにちゃんとできるだろうかってちょっとある意味ドキドキしながら、
はい、
ね、でもちゃんとなおちゃんが忘れずに言ってくれたので、
うん、私がせーのって言ったら、うん、歌を一緒に歌い始めるっていう段取りだったんですけど、 その妄想の流れ上、うん、最後がアヤネルだったんですけど、うん、すぐにこう歌に入る予定ではあったんですけど、うん、なんかこう流れ的にせーのっていう感じじゃなくって、うん、アヤネルにやっぱりこうちょっとみんなで突っ込みたくなるようなシチュエーションだったんで、うん、みんなでおいおいおいおいって言いながら、うん、こう妄想のコーナーがなんかフェードアウトしていくみたいな感じになってたんですけど、うん、そしたらあのアスミさんと、うん、あとユミタさんの、うん、なおちゃんなおちゃん忘れてないよねっていう、
え、私そんな目してた？
してました
よ。あら、え、嘘、本当？
でも私忘れてませんよって思いながら、
すごい意思の疎通ができてたんだね。
そうなんです。でもお二人の心配そうな顔がなおちゃんせーのせーのだよみたいな、
ごめんなさいね心配性でもう
そう
そうでした、そうでした。いや、ことのほかさ、ことのほかっていうかものすごい盛り上がったじゃない、妄想コーナーが。だからなんか本当に私自身も忘れかけてたから、
本当
ですか？危ねえ危ねえと思って、
いやみんな結構私のことをキョロチラチラチラキョロキョロ、なおちゃんなおちゃんなおちゃんなおちゃんみたいない
やいや、よかったよかったはい。でもなんかね、だからこうでもさ、ああいう時ってこう内山くんはさ、言うても当日誕生日だとさ、やっぱこう多少なりともさ、なんか今日あるんじゃないかとかさ、思ってんのかなとかさ、ちょっと思うから、こう本当に驚いてもらえるかなとかいろいろね考えたりもしたんだけど、なんか終わってからあの楽屋裏で、あの内山くんにあやねると二人で、ねえねえ本当は知ってたとか驚く練習とかしたのとか聞いたら、うるせえとか言われながらそんなことしてないよみたいな感じで、うん、そんな話もしてましたけど、
ウケる、そうだったんですね。
でもね、なかなかこういう機会ないからね、すごいいい機会だったんじゃないかなというふうには思いますね。みんなでお祝いできてよかったよね。
ですね、そう、
はい、
そしてそうです、このイベントの趣旨ですよね、
うんうん、
このニセコイフェス2は、うん、こういろんなコーナーやったんですけど、うん、もう台本で言うともう計54ページにわたる、もう
54ページ
皆さんいいですか、このニセコイラジオのこの、
はい、
1時間ぐらいにわたるこの番組ですけども、
はい、
この番組の台本言うても4ページで収まっちゃうんですよ。
私びっくりしましたもんえ、このラジオ1時間あるんですよねなんで4枚しかないんですかえって言って、
そう、それなのに、54ページにわたる、この大ボリューミーなイベントだったんですけど。
そう思うとよく3時間で終われたよね、むしろ。
そうですよね。
思いますよ。
もう24時間テレビみたいな。
本当、できちゃう、できちゃう。あれ
ここまであのいろいろ話してきましたけど、はい、まだ17ページぐらいまでしか話できてませんからね。
だってドラマがいっぱいあったんだもの。
そうなんですよ。
そうよ。
巻き巻きじゃないですよ、スタッフさん。話足りないんですよ。
あ、もう早く進めと。あ、次の段取りに行けと。
わかりました。
なるほどね。
まあでもそのニセコイフェス2の、はい、そのコーナーこう一貫してあるテーマとしてはですね、はい、
そうですね、
誠の真のヒロインっていうのがテーマになっておりまして、
はい、そうでした。
いろんなコーナーを通じて、こう、はい、みんなでこう、あの、落役の、うん、内山聖輝さんにアピールをしていって、
うん、
我こそは誠の真のヒロインであるぞ、
うん、
と主張して、うん、最終的に優勝した人が、うん、なんと豪華景品を手にすることができるという。
それが本当に豪華すぎてびっくりよ。
そうなんですよ。なんと景品がですね、うん、週刊少年ジャンプ本誌に小見直し先生の書き下ろしエピソードが載っちゃうよという。
本誌に載っちゃうんだもんね。
びっくりですよね。
しかもなんかシチュエーションも
選べるんです
ね。え、
うん、
どんな感じなのか分かりませんけれども、まだ、
はい、
いやこれは相当、ええ
、
秋、秋ですって
すごい、秋にも掲載されるんですか。
結構キンキンじゃない、もう。
そうですね、
ある意味ね、そんな遠い話じゃないですよ。
で結論から言うと、うん、立花マリカ役のアスミカナさんが優勝したので、
はいはい、
今本誌でも結構ホットなマリカさんがですね、引き続き、そのオリジナルエピソードにも登場するということになっているんですけども、
うん、
またね、そんな秋近づいてきましたら、
う
ん、このラジオでも状況は、
ね、
はい、追っていきたいと思っておりますが、
そうよね、こうやってイベントでさ、はい、決まったことがさ、
うん、
本当に本心に影響されていくっていう、 すごいことだよね。
いや本当に豪華すぎて、ね、本当取りに行きたかったですもん、ね、さあそんな、はい、あすみさんがどうやって優勝していったのかという、
はい、
その細かな、
はい、
経過をですね、はい、皆さんのお便りとともにこれからゆっくり追っていきたいと思
う。あ、そうですね、ゆっくりいきましょう。
はい、はい、まあ、全部で3つのコーナーがありまして、はい、
そうでした。
まず最初のコーナーについてのお便りです。
はい、
大阪府にお住まいのゆっきー様よりいただきました。
ありがとうございます。
遠山さん、ゆみさん、ほげー
ほげー、
先日はニセコエフェス2お疲れ様でした。本当にとても楽しい時間を過ごすことができました。
うん、
お二方含めニセコエフェス2に関わった全ての皆さん本当にありがとうございます。イベントはとにかく盛りだくさんでしたね。うん、正直メールには書ききれないくらいいろいろなことがありました。
うんうん、
同じ卵同じ空のコーナーでは、うん、ルリちゃんのグッドクールシーンが、うん、ルリちゃんが映ってないのばっかりだったり、
うん、誠にいかんだ、
うん、内山幸喜くんが疲れてきたら適当になってきたりしていて面白かったですっていう
そうね、本当ですよ。これはねちょっとね物申したかったね。
お
だってさ5月にやった時のあのイベントの、
はい、
もう名コーナーになるんじゃないかというぐらいの素晴らしいコーナーになったんですよ。
そうなんですよ、あの5月のアルバム発売記念イベントの時に1回やったことのあるコーナーで、
はい、そうです。
まあその趣旨としては、はい、いろんなこう場面者が、はい、まあ、ちとげと小崎は30枚、
はい、
で他のヒロインたちが20枚
そう
ずらずらずらって並んでて、
そうです。
で、こうきさんがきっとこの場面者を選ぶだろうなって思う、
はい、
思うのを各自それぞれにキャラごとに予想してそれが一致するかどうかっていう、まあ至って簡単なゲームなんですけど、まあ基本的に30枚も20枚もあったら合わないので、合わなかったとしてそこからどういう風に
こじつけてね、
あ、行っちゃった
行くかよ。
そう、もうそうです。
いかに内山くんを納得させる説明をして、あ、同じ空だね、あ、同じ卵だねという感じにね、
うん、
こう説得させてOK にしていくっていう、
そうですそうです、
ポイントを稼いでいくっていうそういうね、
うん、
コーナーだったのに、
はい、
あのこうきくんの頑固
頑固でした
ね、
うん、
違うものは違うんだと、
はい、
言われまして、
ね、
それがなんかね疲れたと思ったらどんどんどんどん
はい、はい、1ポイント
ねえ、でしかもですよ、こうみんながね改めてこうセレクトしたものを見るとですよ、
はい、今ここにあります。
そう、結果ね、私と奈央ちゃんが一番真面目に答えてた。
あ、そうですよね。
そうですよ。
だって他の人たちは結構肌色成分が多めだからとか、
う
ん、なんかこうちょっとなんかこう落書きみたいな絵になってるね、うん、小崎ちゃんの絵とかが、うん、あの最終回一個手前の話とかのやつ、
うんうん、ルリに至ってはどう説明するつもりだったんだっていうね
これは、
ええ、
ルリンさん
でもない気がしますからね、若干ね、
あの僕と契約して魔法少女に、
ね、そう迫る方ですから
のドアップの、
ね、そうですよ、
はい、
ね、
シーンをみんな選んじゃうっていう、
本当ですよ。これ結構あれですよね、今までのその2期でやったすごい素敵な場面がいっぱいあった中からのセレクトなのに、ルーリンでもなければルリでもないおいっていうね、
お
う、そうですよ、もうみんなわかるけどね、
うん、
盛り上がるからね、わかりますけれども、
そんな中やはり私たち2人は真面目に選んで、はい、性格が出ますからね。
そういうことです。何が言いたかったかというと、私となあちゃん真面目。
そうなんですよ、
そうなんです今日は真面目な2人でお送りしておりますけれどもね、
はい、
そうなんですよ。だからそこはちょっとねポイントとしてね、本当はね加算したかったな、ね、だってあんまりなんか司会としてもなんか全然権限なかったもんな。
あ、そうですよね、このコーナーはゆみたさんとみかこさんが司会だったんですもんね。
そうですよ、
うん、
他のさ、この後話すけどさ、他のコーナーに関してはだいぶなんか司会の権限がさいろいろこうなんかね使われてる感じがしたんですけど、
はい、
このね、あの同じ卵同じ空に関してはね、やんややんや言うだけでね結局ポイントには一切ならないっていう司会はただただなんか疲れるって
でもゆみたさん、ゆみたさん気づきました？
なんですか？
あの、
はい、
このコーナー、まあ結局はその、はい、まあ、画像が一致してるかどうかが肝なんですよ。
まあそうっすね。
でも、
はい、
ゆみたさんと私、こうきさんのセレクトと見比べてみると、
はい、
一つも合ってないんですよ一つも。あの、あすみさんと
おかしいんだよね、そもそも。だってだってさ、なんでそれ選んだっていうのがさ、もう内山くんのセレクトのさ理由がさ最初はまだわかるよ、ちとげは まだなんかいつもとちょっと違うギャップがあってなおかつ可愛いっていうね、わかりますけど、もう次からですよ、あの小先、そしてもう三日越に至っては、三日越のこのあのつぐみに至ってはちょっともうこれ本当につぐみなのって一瞬思っちゃうぐらいの、
何げりよ何げりよみたいな、
もう危ない橋渡るなみたいな感じですからね。
うん、
そうですよ、
そう、まあ、普段とは違う表情が見られるのがいいっていうのが、まあ終始一貫しての幸喜さんの主張だったんですけど、でも、私たち1枚も合ってないのに、はい、ポイント2ポイントずつ入ってるんですよ。
何かこじつけたんだろうね、
もぎ取ったんですポイント
いや、そういう意味で、まあそっか、真面目さがやっぱり出たかなおい乗ってこいよ。
じゃあ次のお便り行きます
行こう行こう
行きましょう、静岡県にお住まいのレム様よりいただきました。
ありがとうございます。
ニセコイフェスの帰りの新幹線の中で書いています。今までニセコイのイベントには参加できなかったのですが、今回初めてニセコイのイベントに参加できました。
あ、よかった。
楽しみすぎて前日全く眠れてなかったんですが、眠気も吹き飛びました。
あ、
一言ではアヤネルがかわいそうになりましたがかなさんのなんてこったパンナコッターと、三日越のガンダムには大爆笑してしまいましたそして個人的に楽しみにしていた妄想
来た、
まさかまた考古が聞けるなんて。まず女性陣のスタンバイする場所がおかしいですよね特にかなさんと三日越かなさんの突っ張り告白やゆみさんの片言告白でもう腹筋崩壊、笑いが止まりませんでした本当だよ、いや
盛り上がったね。
本当ですよね。
まず一言ね、
はい、もうラジオのコーナーでもおなじみの一言だったんですけど、
いや事前にさ、はい、もらってたじゃない、
うん、
一言はこれ、あのアンケートというかさ、はい、これで考えといてくださいっていうふうには、いや相当考えましたよ。
これはですね、第61話、母親というお話、まあ、コミックス7巻に収録されているところで、本編で言うと、ラクが、どこに行くのって千鳥に聞かれて、高級ホテルのスイートルームだよって言って、みんながえーってなる、その片ページ丸々使ったお題だったんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
いやーだってもうみんながさ絶対面白いの書いてくるなとか思ってたからさ、うん、どうしようと思ってさめっちゃ絞ったよ、はい、絞り出して絞り出してやってさ、結果あれだろ、結果なんか最下位になっちゃってさいやでもすごいね、あの場所がね、
はい、
ほら今回舞浜という素晴らしい土地だったじゃないですか、
はいはいはい、
だったから、あこれはきっと喜んでもらえるなみんなにと思ってなかなかこうこうきくんの、ああいうね、あのキャラクターのモノマネとかはあんまりこう見れる機会ないだろうなと思って
そうですね、
そうそうそうそう、だからちょっと夢の国っぽい感じでやってみようかなと思ったんだけどね、
あのこうラクのこう目をひんむいている画像のところに、あの手書きでクワーって書いてあって、
そうですよ、
それを、はい、あのアヒルのキャラクターで、
そう、
ちなみにユミタさんは、お見事、
嘘っぽかった、
ぽいぽいぽい、
喋れないんですけどねこれで、全く喋れないんですけど、
いやでもそれでもクワーっていう一言だけでも、コウキさんから頂戴できれば、
いや私もなんかそれで脳内再生してたんですけど、
はい、
まさかのね、
なんかちょっと変でしたよね、
なんか何か出てきそうだったね
タンデム吐くのかな
ひでだったね、ちょっとね、
そう、
いやあのかなり意表をつかれたんですよね、
あんまりこう本家に寄せる気なさそうな、
なかったね、まあそれでなんかあのご本人からするとあの恥ずかしめを受けたと、
はい、
理由であの全く躊躇なく再開にされましてね、
まだあと残り三日越さんが残ってたのに、あの5位開けて6位にこうランクインされてましたからね、
そうそうそう、もっともっと言えばでもさ他のさみんなもさちょいちょいさんってあれっていう感じのさ空気になった瞬間あったじゃん、
あのアヤネルが、そのかわいそうだったのが、あのネタがここにあるやつ、
いつの間にかだっけ、
そういつの間にかアフレコ終わってたよせつねーっていうネタで、一瞬は何のこと
ね、みんながみんなねえって言って、でしかもアヤネルはその後、はいこの
同士の方みたいな
心当たりがある方。
そうだからきっとアヤネルは最終回に自分が出番がなかったから、うん、同じように出番がなかった人が他の私たちの中にもいただろうと思って、うん、ねそれでこう手を挙げろって言ったんだけどみんな出てたよみたいな
あれ私だけ
まさかの本番中に知ってしまうっていう ねこの事実それこそせつねーだよね。
それを一番手でやっちゃうっていうのがそれ絶対一番手でやるネタじゃなかったろっていう、
しかも自分司会だったのにね
なのに自分から果敢に挑みに行ってしまったっていう、
ねね、いやあの瞬間私はね勝利を確信したんだけどね。
あなのに
これよりいけるだろって思ったのに全然ダメだった。
あでもなんかいい、うん、そのえーっていうコマを、うん、あの自分だけじゃなくって、うん、その他のキャストにお手伝いしてもらうっていうアイディアの人もいて、うん、かなさんなんかがそうだったんですよね。ゆみたさんがお手伝いをしに、
あそうあのゆみちゃんとみかこし来てって言われて、うんうん、はいはいはいはいっつって、うんうん、で言ったらまさかのね普通はなんかこうセリフを読む人とかを指定するだけなのに、
はい、
あの最後のところはあの私あのかまず、こうきくんが言います、うん、そして私内山由美が言います、うん、で三角氏が言います。そしたらもう普通それでみんなでえーってなったら、うん、もうその後セリフ用意されてないはずなのに、うんうん、その後かなちゃんが私の顔をのところをあのカメラで抜いてください抜いてなおかつこう前後に揺らしてください
ヨンヨンヨンヨンヨンヨンってやってください
そうって言って、えかなちゃんは一体何を言う気なんだろうってちょっとみんなで何が始まるんだろうこれからみたいな感じだったんだよね。
はい
はい、それが
それがこちらのネタです。
はい、楽が正直全員とお付き合いしたいんだよ。ゆみがなんてこった、みかこしパンナコッタ、
かなさんのパンナコッタってでビョンヨンヨンヨンヨンヨン
しかもせっかく前振りしたのにすごい寄るのが遅いっていう、ま、
カメラがねついていけなかった
ねえ、でもすごいね素晴らしいドヤ顔だったね。
はい、もうかなさんが楽しそうだったので
もうそれだけで、OK、はい、本当にねあの新喜劇が大好きなんでね、はい、もしこれはって思う方がいたらよかったら見てみてください。
そのテイストなんですね
そうそうそうそう、
なるほど、
いや本当に盛り上がりました。
はい、
はい、
あとみかこしのガンダムっていうのは、うん、あのこうきさん俺がガンダムだって言って私もってみんなが乗っかっていくっていう、
そうそうそう、
こうきさんとみかこさんとかなさんが、うん、あのガンダム関係者っていう、
そうそうそう関係者
そんな
そうそうそう
ネタもありながら
本当にね、
は
い、本当に知ってる人が聞いたら本当に湧くような面白いねネタばかりでしたけれども、
ラストにふさわしい盛り上がりでした ね、はい、ねでその後にやった妄想のコーナーがまたすごかったんですよ、は
い、すごかった、みんながみんなドキドキしてたこのコーナーいろんな意味でドキドキでしたよ。
いやくじ引きだったんで本当に自分が何の役柄が当たるのかっていうのが分かんなくて、うんうん、
でも最初になんかいっぱいさ、はい、設定だけはこう発表してもらってたじゃん、
うんうんうん、
それが
あそうなんです、なんか最初に台本いただいた時に、うん、あの我々女性陣がこう男性の役をやって、うん、こうきさんに、うん、まあ、元井こうこさんに告白をしてアピールするっていうやつだったんですけど、
ね、
なんか最初が、うん、あのド S 男子とか、うん、年上男性とか、うん、結構そのワンワードだったんですよ、ジャンルが
最初シンプルだったの。
そうなんです。
あそうなんだ。
で、うん、なんかもう少し細かい設定がある方が膨らませやすいですかねって言ったら、うん、じゃあ富山さん考えてくださいってなって、
うん、そうだったんだ、
えいいんですか
あそれスイッチが入ったんだ
やりますよ、
おやる気満々
家でもパソコン片手にカタカタカタ
カタマジでマジで
できました
うそ、それがさまたさなんか俺様系イケメン男子っていうのもさ、
はい、
なんか壁ドン袖くるネクゆる少女漫画から飛び出したナウナヤングとかさナウナヤングって
そう、それで、うん、俺様風イケメン男子、ここまでが一つのジャンルですからね。
あナウナヤング俺様系イケメン男子、
そうです。
なるほどね。なんかねあのみんな言ってたけど本当に情報量が多いんですね、とてもね
いやいや、もう私の中ではもう簡潔に、
そうなんだ、
はい、もうこれがもしオーディションとかで、うん、なんかこういう系のキャラ設定ですって言われたら、うん、あなるほどそういう感じですね
すぐスイッチ入る
なもう分かるんだ。
もうあ手に取るようにキャラがもう輪郭がみたいな。
マジか、さすがだな。
自分でもようかけたぜって思いながらこう
でも確かに、でもおかげで本当にそれが生かされた、は
い、そうですよ
ね、コーナーなりましたから、
うん、他にも
紹介しておきます、
はい、
今のがイケ、俺様系イケメン男子で、はい、その後、ね、あでちなみにこれをやったのが
かなさんですね。
かなちゃんだ。そうだ壁
壁ドンじゃなくて突っ張りだった
そうね。そして、私がやった、大事なことになると何も言えなくて片言だって態度でわかる系装飾男子。
はい、
はい、
すっごい面白かったなんてもうなんか、うん、あなたは誰ですかみたいな装飾男子です。
そう、草しか食べたことない
そっちですか
いやでもこれもね、なおちゃんのその片言だってっていうね、うん、情報があったからこそ生まれた設定でしたからね。
だって片言だって態度でわかる系男子っていうのは、そうそうそう、うん、想像ダイアリーの歌詞にあるところからこう引っ張ってきた、ね、ちゃんとニセ恋にちなんだ、うん、あれだったのに。確
か
に。
でもちょっとあれですから、あの5月 の、 あのベストソングスのイベントの時に片鱗は出てましたからね、
う
ん、
あ、そうでしたね。
ちょっと出てました。でもこれがちょっと本領発揮された感じがありましたけど、はい、そして続いて三河氏がやったのが、紳士的なエスコートが魅力的、そつなくこなす裏の顔を持ったクールメガネな年上男性。
はい、
決まってたね。
決まってました。
街姿がさ、もう階段の後ろの階段の方まで行って座ってたもんね、は
い、そうですね、うん、天を仰ぐようにちょっと待てよちょっと待てよ
しばらくそっから動かないっていう
ね待てよって言われに来ないんだって
そうそういやその時はさ、私がメガネをかけていたので、
はい、
私のメガネを三角氏に、
はい、
貸しまして、クールメガネな感じでやっておりましたね、
はい、
そして年下僕っ子、こちらが
あやねるです。
あやねるだ。あやねる、子供だと思って油断したでしょ。突然見せる大人な表情にドキドキ、隠れド S 年下僕っ子。
これが私的には一番萌えなんですよ、うんうん、
そうなんだね、うん、隠れド S だけど年下の僕っ子なんだよね。
そうなんです。アヤネルの中ではちょっとこれが消化しきれなかったらしくって、
うん、ああなるほどね。確かにね、いろいろこうどっちなんだと、
可愛い系じゃないんだね、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
でも私的にはなんか、うん、僕も子供じゃないんだよ、試してみるみたいなそっち系だったんですよ。
すごいね、もう出てくるね、いっぱいね。
いやいやいや、これぞ萌えじゃないですか。
そうか、
だって年下が可愛いのは当たり前なのです。
あ、なるほどね。
で、うん、こう撫でていて、うん、小さかったあの頃の、うん、君が今や私の背を追い越してみたいな。
ちょっと尺があるんで次行っていいかな。
はい、すいません
よし次行こう。
はい、
次はですね、これはこれですね、あすみさんが、
はい、優勝したあすみさんの、
はい、俺が一番コウコのことが吸い取っと、でもつい意地悪しちゃってツンデレ幼馴染男子。
能動です
ね。しかもこれがさ、全部くじ引きだったにもかかわらず、
うん、
これをくじ引きで引き当てるっていうね。
そうなんですよ、
あすみさんのこの運の強さ。
方言がこう得意なキャストの中で言うと、うん、もうあすみさんがもう福岡県出身という方で、うん、もう
だってスイートットって書いてありますからね。
はい、
もうあすみさんしかいないっていうところでそれを引き当てるっていう素晴らしかったですね。
萌えでした、
ね、そして最後、甘えん坊が
私です。
あ、そうだ、なおちゃん来た。ヘイヘイヘイなチャラ男に見せかけて実は一途なんです。ファーストキスは君のもの、甘えん坊男子。
はい、
これはどういう、
これは、はい、完全にこういらっしゃれなかった、はい、カジさんをリスペクトし、あの
シュウくんをリスペクトして
し、はい、シュウをイメージしたんです。
ヘイヘイヘイなチャラ男と、
はい、
おお、
普段はだけど、うんうん、そうおちゃらけてるんですけど、うん、京子先生のことを一途に好きだったように
うん、
もう実はいろいろ考えていて、うん、なんかこうまあよく少女漫画で言ういろいろモテる男の子とかいるじゃないですか。
あ、そうね。
でなんか女の子にキャーキャー言われるんだけど、うん、でもなんかそのヒロインのことをやっぱり一番好きになって、うん、真の愛に目覚めるんですよ。
あ、そうですか。
俺今までいろんなやつと付き合ってきたけどお前みたいなやつ初めて
なんでこうさ台本にないことがつらつら出てくるすごいね本当にすごいよ。
任せてくださいよ。
いやいやいやいや、でもさすがなね、甘えん坊男子でしたよ。
ありがとうございます。
だってもう俺何人とも付き合ってきたんだけどって言ってたもんね。
はい、
え、そうなのってコウコちょっとショック受けてたからね
ショックを与えてしまった。あ、やっちゃった。
いやいや、でもそれでもあれでしょ、でもなんかね、みんな降ってきたんだっつって。
そうです
もんね、
一途になるのです、
ね、
はい、
素晴らしかった。いやみんなでもそれぞれ個性豊かな感じで、
はい、変わる変わる告白をしていきましたから ね
いろんなところで名シーンが生まれましたね。
はい名シーンの名の字が名前の名なのか迷う方なのかちょっと分かりません。
それが言いたかったよそんな感じでしたね。まあ装飾男子も楽しかったですけどね、
はい、そうですね。
でも確かにそうだな、アヤネルのあの年下僕このド S 加減がすごかったね。
いやもう早くほげって言えよって
そうまさかのねいやあれはびっくりでしたね。
言ってましたから ね、はい、いや
でも妄想これは本当にあの、うんうん、最初のニセコイフェスの時も同じような感じでありましたけど、うんはい、あの時はこう自分たちに与えられたシチュエーションっていうのがそれぞれもう決まってたよね。
そうですね。
でもそれが今回は本当に全てがこうくじ引きによって決まるっていう、
そうなんですよ。
何も準備ができないっていう状態のまま
だからアスミさんの式もとても素敵だったんですけど、うんうん、ミカコさんの年上男性の式もそうそう、あのそつなくこなすらの顔を守った私であの
そっか
つぐみの歌詞から取ってきたやつだったので、ね、わ超ミラクル
と思ってすごいね。なんか来るべき人のところに来たっていうね。
そうなのですよ。
そういう意味で私のところにもじゃあ片言の子が来たんだな。
え
いやあの突っ張り男子もすごかったけどねどこにも突っ張り男子なんて書いてないんだけど
もう本当にカナさんは、
ね、
面白い。
ずっと壁ドンの状態で待ってたもんね最初からね。
もうお客さんに背を向けて壁ドンをして待つという
はい、いや本当楽しかったですけど、
その後にやったライブコーナーのお話を、うん、
来ましたライブコーナー、
はいはい、茨城県にお住まいのデラちゃんラブ様よりいただきました。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
本当大大大ボリュームでめちゃめちゃ楽しめました。
よかった。
最後にみんな待っていたライブパート、
うん、
キャラクターごとに披露し、特にみんなで歌った曖昧ヘルツ想像ダイアリー、うん、そしてマジカルパティシエ小崎ちゃんのマジカルスタイリングが特に良かったです、うん、花澤さんがめちゃ可愛かったですというお便りでした。
いやーニセコイフェスのこのやっぱね、
うん、
醍醐味ですよね。やっぱりもう今まであの最初の一期の頃もそうだけど、
はい、
本当に全てが全て素敵な曲だからさ、
渡辺翔さんが本当に、
ね、なんか本当にお一人で作ってると思えないぐらい、
思えないです
ね本当にキャラクターにぴったりな、うん、ねお話にぴったりな曲を毎回作ってくださって、
はい、
ね、感動したよね。
やっぱりこうみんなで、うん、曖昧ヘルツとか想像ダイアリーを歌って、うんうん、でなんかあのかつ、うん、そう動きとかも割とフリーダムで、うん、こうみんなでくるくる回ったりとか、うん、舞台のこうギリギリのところまで行ってこう皆さんをこう煽りにこう、うん、イエイイエイってしに行ったりとか、うん、もうすごい楽しかったですよね。
いやあれはあれもかなり盛り上がったし、でも実質さ、うんうん、そのまだ CD っていうかフルな状態で皆さんが聴いてる機会ってそんなないじゃない。
あそうなんですよ。
なかったんだよねだからね。
今回だからのフェス2なので、うん、2期の曲を集めにやってたんですけど、うん、その中でいうと皆さんがお聴きフルで聴いてる曲って、うん、シトゲのスリープと、うん、つぐみのトリガーと、うん、から曖昧ヘルツ、うん、まああと1期の時の想像ダイアリーと、うん、あと、まあ、ブルースケジュールはあの別の CD で出てるんですけど、ねうんうんうん、もう半分もいかないぐらいなんですよね。
そうだよね。半分以上がだから初めてフルで聴きましたっていう状態だったにもかかわらず、
うん、
そうとは思えないぐらいの息ぴったりの盛り上がり方で、
いや本当にありがたかったですよ ね
サイリウムも綺麗だったしね。
あったかかったです。まあ、でもそういう意味で言うと、うん、いち早くフルサイズが聴けちゃうよっていうお得なイベントでもあったんですけど、はい、
いや緊張した。
ゆみださん通り雨ドロップすごく素敵でした
ねね、しかもあの動揺してる、ね、
思いっきりマイク吹きました今ボフってドロップ
落ち着こう落ち着こう大丈夫よ。
通り雨ドロップすごく素敵でした
本当に。いやあのね今までまあいろいろこう歌わせていただいてきたけれども、はい、イベントとかでね、
うんうん、
通り雨ドロップはねこう今までであの 1,2 位を争うぐらいの緊張度合いでしたよ。
そうなんですか。
だって難しいんですよなんかこう自分の声が、はい、声がって歌声がなんかメロディーない中で最後のところ方とかは結構あがったとかさわったとかがなんか響き渡る感じがもう緊張緊張でもう声も震えちゃうし、もうなのであの今回はあの実際あのイベントの前に歌の練習なんかもスタッフさんに時間を作ってくださって、
うんうん、
作ってもらってやったりしたんだけど、本当に本番ちゃんと歌えるかなっていうのはずっとドキドキだったので、でもなんかやっぱり自然とね、なんだろうね、いくらこうずっと緊張しててもみんながやっぱり温かくこうペンライトを振りながら笑顔でこう聞いてくださってるのを見ると、なんかこう、あ、みんな応援してくれてるんだなっていうのが分かって、すごくなんかこうその世界に、歌の世界に入り込みながら、少し楽しくというかね、大切に大切に歌わせてもらえたなっていう感じがして、
そんな緊張されているだなんてとても思えないぐらい、もうい
やいやいや
堂々たる、
いや堂々と言ったらもうちょっとなお様の、
いやいやいやいや、
なお様のあのステップ、
ステップ私でもちょっと面白かったのが、あのあのイベントが終わった後に、楽屋裏でこうスタッフさん方と歓談してたじゃないですか。その時に、あのスタッフさんのお子さんがいらっしゃっていて、で、あ、今日イベントどうだった、楽しかった、なんて聞いてたら、すごく楽しかったみたいな、あ、それは良かったよって、どこが一番楽しかったって聞いたら、ほーんって少し考えた後に、踊りって言って、
どこどこだそんなにがっつり踊ったっけなみたいな
ブルースケジュールかなみたいな、ありがとうみたいな妄想とか、まあでもそうだよなと思って、まだ 5,6 歳ぐらいの子だったので、当たりって言って
でも嬉しいね、なんか楽しんでもらえたみたいでね、
そうなんですよ
いやでもなんかなおちゃんのね、本当にこうどんな曲でもこう歌いながらこう自分でステップ踏みながらこう本当にそういう振りがちゃんとなんかそういうプロの方につけてもらったんじゃないかなって思っちゃうぐらいのね、
いや
本当に毎回思ってね、すごいなって、
もう二度と同じ振り付けはできないというぐらい、もうその場で
いやいや
本当盛り上がってるうちに自然とみたいな、でもそのブルースケジュールを5月のイベントの時に歌ったみたいに、あのサンバステップみたいなのはなんかもう不動でやってしまうんですけど、
いやすごいぴったりだった、
もう大好きな曲なんで、でもなんて言ってもやっぱりマジカルパティシエじゃないですか、
わかったね、
わかったですね、
だって楽屋裏でも私たちですら見ちゃダメですみたいな感じで、
そうなんですよ、
隠されてたからね、ずっと
本番まで、
そう、私かなちゃんがあの格好で出てくるのは知らなかったもん、
私もです
ね、だよね、
はい、
だからなんかあのでもなんかアヤネルがどうやらなんか、その着替えが終わったというタイミングをなんか見かけそうになったらしくて、したらもうすごいスタッフさんにダメです見ちゃダメです
なんです
ごい止められたんだけどって言ってたから、何が始まるんだろうと思って、私たちもワクワクしながら、楽屋裏というか後ろでモニターで見させてもらってたんだけど、まさかせり上がりでね、あの小崎ちゃんのパティシエ小崎ちゃんの格好で、私パティシエの格好するんだと思ったからさあの小崎ちゃんのあの感じじゃなくて完全なあのパン屋さんとかそういう系のああいうの出てくるかと思ってたから、
いやいやいや、
そう、あ、すごい斬新だなって思ってドキドキしてたら、まさかのね、
でもだってライブパートも一通り終わって、エンディングトークみんなでこう最後のご挨拶して、バイバイって言ってはけた後に、一回こうエンディングテーマみたいな感じで、こう大切な作り方に乗せてこうエンドクレジットがスクリーンにわー流れていった後に、まさかマジカルパティシエが流れてこようとは。
そうですよ。でも、モニターで見てたらみんなペンライト用意するの早かったけどね。すごい俊敏だなと思って、もうすぐピンクみたいな。
確かに。
わかってらっしゃると思いながら。はい、微笑ましく見てましたけど、
いやもうあの会場にいた方のみが見られる、あとは画像写真、みんなの記念写真とか、ネットでこう探していただいたら多分すぐ出てくると思うので、行けなかったよという方もぜひそちらでかなさんの可愛らしい姿を、
あんなにでも本番可愛らしく歌ってたのにさ、終わった途端、終わってからさ、私たちが後ろから登場してさ、散々いじったらさ、すごい可愛い声で歌ってた人がさ映像に残んないからいいんだよとか言ってすげえ低い声で言ってきたからびっくりしちゃった
夢が
なんかでもそういうところもなんか微笑ましいなと思いながら
ですね、
楽しかったね、
いやもうほんと終始楽しいイベントだったんですけど、もうこの振り返りトークだけで1時間ぐらい喋ってるんですよ、私たち。
嘘、
本当に。
え、まだいけるよ、
もう台本4ページペラペラだねなんて言ってたんですけど、まだ2ページぐらいしか、
あらやだもうまだだってね、エンディングとか話してないからね、イベントの。
あのですね、三田さん、ここで、お知らせがございます。
はい、何でしょう。
次のコーナー飛ばし、
はい、
次のコーナーも飛ばし、
はい、
エンディングに行きます。
我
々喋りすぎました。
そうですか、そうですか わかりました。
はい、ということで
いつまでも喋れちゃうからな。
はい、ニセコエフェスの振り返りトークやってまいりました。以上、ふつわた&感想のコーナーでした。はい、次は内山由美さんのお歌のコーナーです。
うんうんうん、
お、まさか
それはニセ恋フェス3で。
おー、なるほど、もしかして歌い出すのかと本当に歌い出すのかと。
え、ってかなんでそんなにみんな聞きたかったの。
そうですよ、もう妄想のコーナーにイベントの時に行く前に、うん、私はちょっと無茶ぶりで、うん、あのニセ恋フェスの1回目の時みたいに、うんうん、あのありのままの歌を歌ってほしいなって。
いや、あのね、チキン野郎なんでできないんですよ。
いやいやいやいや、
いや、チキン野郎の割にはね、ああやって一言のコーナーではああいうのぶっ込んじゃったんだけどね。
いや本当にメールいっぱい読ませていただいたんですけど、はい、結構聞きたかったって意見が多かったんですよ。
でもそんな簡単に歌っちゃったらやっぱり当たり前って思っちゃダメですよ。
そうですよね、
そうそうそう、やっぱそれはね、3のために。
さすが、
そうですよ、全ては3があると見越してのことですから。
なるほど、
そうです、
わかりました、はい、じゃあまた3が、3期が、3があるように、はい、皆さん引き続き応援していただけたらなと思います、はい、あと、うん、こうこんなお便りも来ていまして、うん、ちょ本当にご紹介しきれなかったんですけど、
ね、
あの妄想のコーナーの時に、うん、内山さん、あ、由美田さんが、はい、高校に片言で、うん、同じ名字結婚するって言っていたのがもう一度聞きたいですっていうあの千葉県の Y だけど千鳥おじさんから本当に片言が可愛かったっていうのもいっぱい来てたんですよ。
あら、じゃあ千葉県の Y さん、
はい、
あなたも Y、 私もY、 結婚する。
もう完璧すぎました、今もう可愛かったです。
本当に、
それが聞きたかったっていう人が今全国で今うおーなってますから。
か
あの来られなかった皆さん本当に
でも来られなかった人今これ聞いてさ、
はい、
何だったんだろうってますます思うだろうね。
いやもう
これの枠ってよくわかんないよね。
いや片言だって態度で分かる系装飾男子さんはこんな感じだったんですよ。あ、
なるほどね、
もう最高でした。
そうでした、そんな感じでしたね。懐かしいですね。
どうですか、語り尽くせました。とりあえず
まああらかた、
うんうん、
でもまだまだありましたから
ですよね、
うん、でもやっぱりなんか、うん、来てくれなんか来れなかった人にはね、うん、やっぱりもちろんこういうことがあったんだよって知ってもらいたいのもあるし、
うんうん、
やっぱりせっかく足を運んでくれた人にはやっぱその人たちだけが分かる何かこう特別感も残しておいてほしいしっていう両方がやっぱあるからね、
うんうんうん、
だからそういう意味ではなんかいい感じに喋れたと思います。
そうですね、もう上から下までもとりあえずもう全網羅できました、ね、
でもあとはやっぱあれかな、なおちゃんの息を吸うように言ったナウナヤングっていうのはね、
ナウナヤングって
ちょっとね、前浜でやるとちょっとドキッとしたやつね。私実はちょっとやってたんだけど
ちょっと
脇でちょっとやってたんだけど、
ネズミさん感が、
そうそうそう、ナウナヤング、そうそうそう
そう、私がアヤネルにその俺様系男子の、はい、設定のナウナヤング、俺様系男子のナウナヤングってナウが考えたのって壇上で言われて、はい、え、これって普通にある言葉じゃないのって言ったら、いや、あるにはあるけどなんかちょっと死語じゃねみたいな感じに言われたんで、いや、もう全然私こんな息を吸うように出てきたよこれみたいな息を吐くようにじゃないのって言われて息吸うように言うとどうのよっ
ておかしいだろうって。いやだから本当になんか要所要所でそういうね面白いねネタがいっぱいあったんですよ
ね。
え、まあまあまあ、でもね、まあ本当に語り尽くせないぐらいのね勢いなんですけれども、
はい、
まあでも本当にたくさんの方にね楽しんでいただけたみたいでよかったね。
はい、もういっぱいお話ししてくださってありがとうございました。いや、
こちらこそ。
もしこれから私たち家に帰って、はい、あそこは語り尽くせなかったなっていう部分がもしあれば、
うん、
それはですね、うん、次回2週間後の9月4日金曜日配信分で、
うん、
私がお話をさせていただきたいなと思いますので、
ぜひぜひ、
また次回も聞いてください、
はい、
じゃあ最後締めのセリフは由美田さんどうしましょうね。
お、
ルリの、
あ、なんかじゃあ言いますね。
あ、本当ですか、
はい、
わかりました、
はい、
ではまた再来週お会いしましょう。お相手は桐崎千鳥役の遠山直人、
宮本ルリ役の内山由美でした。
ダーリン、またね。